またお目覚めになりますのをお待ちして、若宮にお目にかかりまして、詳しくご様子も陛下へおご報告したいのでございますが、使いの私の帰りますのをお待ちかねでもいらっしゃいますでしょうから、それではあまり遅くなるでございましょう」と言って、女房は帰りを急いだ。子を亡くしました母親の心の悲しい暗さが、せめて一部分でも晴れますほどの話をさせていただきたいのですから、公のお使いでなく、気楽なお気持ちでお休みがてらまたお立ち寄りください。以前は嬉しいことでよくお使いにおいでくださいましたのでしたが、こんな悲しい勅使であなたをお迎えするとは何ということでしょう。返す返す運命が私に長生きさせるのが苦しゅうございます。個人のことを申せば、生まれました時から親たちに輝かしい未来の望みを持たせました子で、父の大納言はいよいよ危篤になりますまで、この人を宮中へ差し上げようと、自分の思ったことをぜひ実現させてくれ。自分が死んだからといって、今までの考えを捨てるようなことをしてはならないと、何度も何度も遺言いたしましたが、確かな後援者なしの宮仕えは、かえって娘を不幸にするようなものではないだろうかとも思いながら、私にいたしましては、ただ遺言を守りたいばかりに陛下へ差し上げましたが、過分なご寵愛を受けまして、そのお光でみすぼらしさも隠していただいて、娘はお仕えしていたのでしょうが、皆さんのご嫉妬の積もっていくのが重荷になりまして、寿命で死んだとは思えませんような死に方をいたしましたのですから、陛下のあまりに深いご愛情がかえって恨めしいように、盲目的な母の愛から私は思いもいたします。こんな話をまだ全部も言わないで、未亡人は涙でむせ返ってしまったりしているうちに、ますます進行になった。それは陛下も仰せになります。自分の心でありながら、あまりに穏やかでないほどの哀愁をしたのも、前生の約束で長くは一緒におられぬ二人であることを意識せずに感じていたのだ。自分らは恨めしい因縁でつながれていたのだ。自分は即位してから誰のためにも苦痛を与えるようなことはしなかったという自信を持っていたが、あの人によって追ってならぬ女の恨みを追い、ついには何よりも大切なものを失って、悲しみに暮れて以前よりももっと愚劣なものになっているのを思うと、自分らの前書の約束はどんなものであったか知りたいとお話になって、湿っぽいご様子ばかりお見せになっています。どちらも話すことにきりがない。女房は泣く泣く、もう非常に遅いようですから、復命は今晩のうちにいたしたいと存じますから、と言って帰る支度をした。落ち際に近い月夜の空が澄み切った中を涼しい風が吹き、人の悲しみを促すような虫の声がするのであるから帰りにくい。鈴虫の声の限りを尽くしても、長き夜明かず降る涙かな。鈴虫の声の限りを尽くしても、長き夜明かず降る涙かな。車に乗ろうとして女房はこんな歌を口ずさんだ。愛おしく虫の音しげき朝中に、露を競うる雲の上人。愛おしく虫の音しげき朝中に、露を競うる雲の上人。帰ってご訪問が恨めしいと申し上げたいほどです。と未亡人は女房に言わせた。衣装を凝らせた贈り物などする場合でなかったから、個人の形見ということにして、 唐絹と物一揃えに、紙揚げの用具の入った箱を添えて送った。若い女房たちの好意の死を悲しむのは無論であるが、宮中住まいをし慣れていて寂しく物足らず思われることが多く、お優しい帝のご様子を思ったりして、若宮が早く御所へお帰りになるようにと促すのであるが、不幸な自分がご一緒に上がっていることも、また世間に非難の材料を与えるようなものであろうし、またそれかといって若宮とお別れしている苦痛にも耐えきれる自信がないと未亡人は思うので、結局若宮の宮中入りは実効性に乏しかった。御所へ帰った女房はまだ酔いのままで、御寝室へ入っておいでにならない帝を気の毒に思った。中庭の秋の花の盛りなのを愛していらっしゃる夫を遊ばして、凡庸でない女房を四五人をおそばに置いて話をしておいでになるのであった。このごろ始終帝のご覧になるものは、玄宗皇帝と楊貴妃の恋を題材にした白楽天の長恨歌を貞心院が絵に遊ばして、伊勢や貫之に歌をお読ませになった巻物で、その他日本文学でも信濃でも愛人に別れた人の悲しみが歌われたものばかりを帝はお読みになった。帝は女房に細々と大納言家の様子をお聞きになった。身にしむ思いを得てきたことを女房は外へ声をはばかりながら申し上げた。未亡人のご返事を帝はご覧になる。もったいなさをどう始末いたしてよろしゅうございますやら、こうした仰せを承りましても、愚か者はただ悲しい悲しいとばかり思われるのでございます。荒木風、伏せ化し影の彼氏より、小半井川上蔵、静心なき。荒木風、伏せ化し影の彼氏より、小半井川上蔵、静心なき。というような歌の価値の疑わしいようなものも書かれてあるが、悲しみのために落ち着かない心で読んでいるのであるからと簡単にご覧になった。帝はある程度までを抑えていねばならぬ悲しみであるとおぼし召すが、それがご困難であるらしい。初めて桐壺の恋の上がってきた頃のことなどまでがお心の表面に浮かび上がってきては、一層暗い悲しみに帝をお誘いした。その当時しばらく別れているということさえも自分にはつらかったのに、こうして一人でも生きていられるものであると思うと、自分は偽り者のような気がするとも帝はお思いになった。死んだ大納言の遺言を苦労して実行した未亡人への報いは、皇位を皇宮の一段高い位置に据えることだ。そうしたいと自分はいつも思っていたが、何もかも皆夢になったとお言いになって、未亡人に限りない同情をしておいでになった。しかしあの人はいなくても若宮が天子にでもなる日が来れば、故人に后の位を送ることもできる。それまで生きていたいとあの夫人は思っているだろう、などという仰せがあった。女房は送られたものをお前へ並べた。これが唐の幻術師が高井の楊貴妃に会って得てきた玉のかざしであったらと、帝は懐疑ないこともお思いになった。尋ねゆく幻もがなつてにても、玉のありかをそこと知るべく、尋ねゆく幻まごなつてにても、玉のありかをそこと知るべく。絵で見る楊貴妃はどんなに名士の描いたものでも、絵における表現は限りがあって、 て、それほどの優れた顔も持っていない。退役の池のレンゲにも、美王宮の柳の趣にも、その人は似ていたであろうが、また唐の服装は華美ではあったであろうが、好意の持った柔らかい美、艶な額をそれに思い比べてご覧になると、これは花の色にも鳥の声にも例えられぬ最上のものであった。お二人の間はいつも天にあっては肥沃の鳥、地に生まれれば蓮華の技という言葉で永遠の愛を誓っておいでになったが、運命はその一人に早く死を与えてしまった。秋風の音にも虫の声にも帝が悲しみを覚えておいでになる時、古貴殿の女房はもう久しく夜の音戸の灯にもお上がりせずにいて、今夜の月明かりに更けるまでその御殿で音楽の合奏をさせているのを帝は不愉快に思し召した。この頃の帝の心持ちをよく知っている殿上役人や帝付きの女房なども皆古貴殿の学語に反感を持った負け嫌いな性質の人で、恋の死などは眼中にないというふうをわざと見せているのであった。